STB ラジオ藤井光太郎のログイン裏パ、いや収録を終えたんですけれどもね、ちょっと今日はもうね早速ツイキャスを起動しようと思うんです。っていうのはこれだって配信されるのがオンエアの後なんですよね。だからオンエアの後じゃなくてオンエアの前にねこのツイキャスも聞いてもらいたいと。なぜなら感謝習慣だからなのでツイキャスでリアルタイムで何人かにでも宣伝ができるようにいきます。ツイキャス始めました。ここからで大丈夫ですよ。今までの全部カットしてここからでいいです。いやもう聞いてる方はねラジオクラウドで聞いてる方は何かは分かんないけれどもちょっと一旦っていうか別にねわざと切ったわけじゃないんです。ツイキャスを起動してるじゃないですかアプリで。でそれを一旦なんていうのかなブラウザを見たくて他のアプリを立ち上げるときに、ツイキャスがバックグラウンドに行っちゃったんですよね。そうしたらこれ切れるっていう仕組みになってんですね。当時バックグラウンド設定してなかったのかしら。そうです。ちょっと僕スマホがあんまり強くないので本当になんかオタクだったらこういうウェブ系も強いでしょうって思われるんですけれども、ちょっと得意ではないのでバックグラウンド設定とかよくわかんない。かつ今やってるのが会社のスマホなので広報発信用のそれなので僕が勝手にやっていいのかどうかっていうこともわからないっていう中、はい、じゃあ今ちょっと11人リアルタイムで聞いて見てくれてるので今日のねさっき収録が終わりました。5分ほど前にその収録の感想放送のネタバレにならない感じでなんですよ。面白かったです。僕はぜひ明日夜生放送なんだろうね、昼っていうよりはやっぱり夜聞いた方がいいテンションなような気はする。明日はリアルタイムにでいろんな方に勧めていただきたい。もうねツイッターで拡散でもいいし、まあ後でねラジコのタイムフリーとかでシェア機能とかがあるのでそういうのでもいいですけれどもやってほしいですね。まあ何をやったか、今週の夜パというか STV ラジオは感謝週間でいろんな番組が趣向を凝らしてるんですが、僕らは、リスナーに声を送ってもらうと。でリスナーに大物ゲストになりきってもらってで、ヨルパのなんていうのかなちょっと貧相な感じ寂しい感じを吹き飛ばそうと豪華ゲストからのメッセージが立て続けに来るっていう放送にしようっていうことモノマネですね送ってもらったんですが僕予想以上なことになりましたね。いろんなことはでどういう風な予想以上っていうのは、想像があると思う。来なかったけど盛り上がった来て盛り上がったとかね。もちろん僕らは、声を募集したものの声を送るっていうことはとってもハードルが高いので来ないことも想定してそしたら第2案でこういうことをやりましょうこれやったら面白いんじゃないですかっていうことも考えてるし来たら来たでその考えてた面白い案を捨ててもう送ってくれたリスナーと心中しようっていう準備もしてますしそれがどういうふうになったかっていうのは放送を聞いてもらいたい。ちなみに何通くらい来たんですかっていうことをコスモスが聞いてくれてますが今ツイキャスでいやそれも含めて全部もうとにかく、まあ、僕はちょっとオープニングトークもこの感謝週間に合わせたかのように僕の身に起こった事件っていうのがあったのでそれを話しているし、なんか30分に詰め込んだ。まあでもちょっと思ったのが30分でちょうどよかったかもしれないっていうのはなんていうのかなもちろん普段の1時間放送とかって昔みたいにねやりたいです今でもそれは変わらず。でも今日の1時間やったら間延びする気がするから今日に関しては30分でちょうど良かったような気がしてる。なんかあともうなっていうぐらいの気持ちこれがもう、なんか藤井がダラダラ喋るとかが続いてもだ今日に関してはね普段は僕はダラダラ喋ってもいいと思ってる時もあるんだけど今日はねそんな感じかな。はい、ツイキャスいろいろいきますか。なんかそのネタバレにならないことじゃなかったらつぶやいてくれたり質問をしてくれたら、お答えをいたしますっていう感じかな。あとなんだろうね僕が今回のオンエアでしてない話で ちなみにこれ読むか。ラジオネーム一志、札幌市手稲区から。あ、でもちょっとな、ちょっとな、ごめん、あ、今、うん、読みかけたけど、ちょっとあとつか、来週読めたら読むっていうことにする。一志からちょっとあのメールが届いてましたよっていうことだけは今、お伝えをいたします。またコスモス、明日存続もわかるかもで、まあそうね、それも含めてね、15人見てくれてるけれどもコメントはせずに見てるだけっていう方ももちろんいらっしゃるわけですよね。僕もね、時々ツイキャスを見ます。ツイキャスってあんまよくわかんないので、自分もこうやって配信するだけなんですけど、自分でツイッターを開くとタイムラインで現在配信中ってなってる人とかいるじゃないですか。そうしたら見るんですよ。あの、僕がフォローしているあのちょっとセクシーな女優さんのツイキャスとか、ピリピリピリピリがだいぶ音入ってますね。これね、うん、ツイキャスここから配信すると電波干渉するんで毎週しょうがないんですがっていう。できるだけ話せばいいのかな。これぐらい、あ、ここまで話したらいいか。ちょっと逆光になるけれども。そう。で、その女優さんのを見るけど、コメントはしないっすね。うん。なんかコメント拾われても、ちょっと恥ずかしいっていう。当時、藤井さんツイキャス見るんだ、意外。うん、そういう時だけ。まあ、大体その女優さんは部屋でビールを飲んでなんかダラダラ喋ってる。僕もそんながっつり見ないよ。配信中って言ったらちょっと行って、あ、配信してるんだって言って3分ぐらい見てもう離脱するけどね、毎回。うん、パラディン、こんにちは。はい、こんにちは。なので全然見ていただくだけでもだし、今週に関しては特に、明日のラジオを聞いてください、明日のラジオをいろんな人に広めてくださいっていうのが強いからね。ボツメールを読んだりも今週に関してはないし、フリーメッセージに関しては、ほぼ読んでません。まあフリーメッセージもそんなに来てないですけれどもね、今週は。まあなので30分が割とあっという間に、僕自分の番組をこれだけ宣伝とか面白かったとか言うってことはあんまりないですけれども、今回はサックのシスタースタジオ広い、ここはね、はい、あっちが YouTube とか配信できる、まあ昔はねここで観覧とかやってたんですよ、あの土曜日のお化け番組が。なのでこの僕の後ろの方に、お客さんが入って座ってね見てたりしたんです。今はねちょっとどんな人気番組でもコロナ禍なのでダメですけども、たださ、11月以降ワクチン打ってれば旅行いいですよとか、緊急事態宣言中でもお酒の提供がいいですよ、もちろんねガイドラインはありますけどってなってくるから、まあそれで手放しにじゃあ今から旅行行こうとはならんけど、でも一歩前に進むのかなっていう気はまあ若干しますよね。だそうしたらライブとかももっと 見に行きやすいしさ。あっちであんま言ってないですね。最近僕もライブをちょこちょこ見に行くようになって、エールちゃんとリサとね、まあ僕の場合は見に行ってご挨拶が今できないので、こういうご時世なのでね、でもまあ見に行ってね、なんていうのかな、ちゃんとレポートとか、あ、今度インタビューするときにあの時こうでしたよねって話すための勉強でもあるんですけれども、でそれをもう何がちょっとめんどくさいって、別に気にしない人はいいんだけれども、僕はリアルタイムにそれをあんまり昨日行ってきてねとかを言いづらい世の中が、まあなんかね、ちゃんと対策してるし、僕もあの声を上げたりはしないし他の人と喋ったりもしないので、うん、大丈夫だとは思うんですけれども、それでちょっと自分が体調崩しちゃったらあのライブに行ったからじゃないのってなるし、愛知県のフェスに行ったんじゃないのっていう風に思われるしだから、うん、そういうのはちょっと2週間とか経って自分の体調が何の心配もないなってなった時にようやく言えるとかね、実はあの時っていう風に、うん、なるのがねめんどくさい。コスモス、インタビュー取ってきてほしかった。そりゃ取れるんだったら俺も取りたかったさ。でもまあ今は我慢、何したいっていう気持ちよりも、そのしたい気持ちをちょっと今は我慢しようっていうふうに なるのがいいと思う。でそれが我慢した先に思い切って何々したいって言ってしたいことをするようなのがいいかなっていう気がしますね。だからライブも別にね、あの開催されてガイドラインにのっとってやってる以上別に見に行くのも僕は全然いいと思うし、逆にどんなにファンであっても今は気分がそういう風にならないから行かないっていうのも僕はもういいと思うし、だからといってファン失格とかそういう話じゃないしね、うん、もうそれぞれがもうずっとコロナの時は言ってますけれども、それぞれが納得と責任を取れる行動を取れば何でもしていいと思う。なんかガイドラインを守らずにとか要請を守らずに営業しているお店がありますと、それはもうその人たちがもうこの時代にそういう判断を したわけでしょ。でいいっていう言い方を推奨してるというふうに取られては嫌だけれども、もうそれはその人の、判断なんだからっていう、でそこに行く人もそこに行く人の判断なんだから、ただその先に自分がしたことの行動の結果が出るわけだし、どういう形にね、良くも悪くも、そうなった時に責任を取りましょうねとか、その後にちゃんとごめんなさいなのか分かんないけど、僕はあそこに行きましたっていう行動履歴を話しましょうとか、そういうことはあるけどね。ロキGB、最後は個人の考えですね。そうそう、あのもう最後はね、だってもうなんかマナーとかもうそれも全部一緒だと思うんだよね。立場が違えば不要不急は変わるし、必要なことは変わるし、正義は変わるしっていう中で、もう最後は自分が納得すること。あとコロナの時に何ていうのかな、人に文句を言うとか人のあれをダメ出しするっていうのがすごく意味がないなっていうことを僕は思った、だってそれはさっきも言ったより正義は違うからね。だから、人に文句を言う社会じゃなくて、自分になんか言い訳をしなければいけないとか、自分が納得いかない感じとかにはなりたくない。自分もこの判断の責任は自分、基準は自分っていう感じでね。アスベル、こんにちは。こんにちは。最後は自分の身は自分で守るしかないですからね。そうよ、マスクだってね、どれだけか分かんない。僕はするよ、するけれども、これが正解かどうかは分からないわけでっていう。ゆうこ、こんにちは。ご苦労です。はい、いや全然苦労じゃないです。好きなことをこうやって普段、本当はこういうことをテレビでも言いたいんだけれども、まあなかなかねそれだけ言う時間もないし、しかも僕は今喋ってる僕の言うことが人にとって正解だとは思わないからね。僕にとっては正解だと思って行動をしてるけれども、それが他人にとって正解かは分からないので、っていうふうに、今はライブの話からね飛んだけれども、まあただやっぱりライブはいいね本当に。だからエールちゃんのライブが8月の20何日とかにあったのかな。でそれが思い返してみたら僕は多分アニパ以来なんですよ。なので去年の1月11日1年7ヶ月ぶり、その間に多分行ってないと思うので、まあね3月4月になったら行ってないどころかやってないとかになってるし、まあ本当にこれだけ開くことは、自分がオタクになってから、本当のオタクになったのは社会人になってからなので、2008年ぐらいかな、アタックヤングが始まった頃にはもう両足入ってたかな、ぐらいにもう完全になって、そこからライブとか行くようになって、これだけ開いたことはない。っていうか1ヶ月行かなかったことすらそんなにないだろうっていうぐらいだったので、声を出さないライブってどうなんだろう、出さなくていいのかな、我慢できんのかなと思ったら意外とできた。でそれはそれで意外と楽しかった。その場で軽く飛ぶとかは別にね禁止されてないの で、あとは心配だったのは、まあやっぱりライブに行ったらみんな気がわーっとなっちゃうので、思わず声が出てしまう人とかがいるんじゃないかとか、あとねちょっとアニメソングとか若い生きった子とかもいるじゃないですか。そういう子が目立ちたいがために声を出したりするんじゃないかとかいう心配があったんですけど、僕が行ったライブに関してはすごくみんなマナーが良かった。全然声出さないし、拍手だけ、まあその代わり手がクソ痛くなりましたけどね。特にリサの方はエールちゃんの方は飛んだり手振ったりだったんですけど、リサはね手叩くパートがすげえあってなるけど、でもみんなすごくマナーを守って、 まあ、僕が行かせてもらったのに関しては、この音楽という文化、ライブっていう文化っていうのをなんとかこの苦しい中でも存続させようっていうファンの思いが伝わってきましたね。愛知と違ったね意外とそのネタ来てないです。まあ、そのタイミングで大喜利やってないからかな、うん、大喜利やったらもうジブラとか元 e-girls のとか、なんかそういう話がたくさん来るのかもしれないですけども、うん、まあまあとにかく良かったなっていうふうに思った。ただ歌ってる方は大変だろうなと、今まで来るはずだった反応が来ないわけじゃん。もうな、ツアーで4本も5本もやったら慣れるのかもしれないけれども、やっぱりえこれ盛り上がってんのって思うだろうし、でもそんな中でもね、しかもそうだよ、あのね、どっちのライブもだけど一席空けるどころじゃなくて二席とか三席空けたりしてるんですよ。そうすると入れるお客さんも少ないし、もともとこういう、ね、状況なので行きたくてもやめてるっていうファンの人もね、さっき言った通り多い だろうし、だからやるごとに赤字になってるような気はするんですよ、これだけ入れないと。だからその中でもやってくれる、北海道に来てくれるっていうことにね、何よりもの感謝ですね。なのでちょっと CD を買ったりブルーレイを買ったりグッズを買ったりとかね、うん、いろんな形で応援をしていきたいなっていうふうに思いました。今後テイトカット人生のんびりと、仕事の合間に失礼します、ありがとうございます。パンダ可能な範囲で開催してもらえることに感謝ですね。ね、コスモス下月遥さんはツイッターを活用して MC タイムにコメントを求めていました。そして読んでもらったりで、お、なるほどね、 MC の時間に iPad とか持ち込んで、ちょっと今ツイッターでハッシュタグなんとかでつぶやいてって言って、それを読み合う、あ、ちょっとなんかラジオとの親和性みたいなのはありますね。うん、当時ライブ行きたいですね、兄様行きたかった、うんね、兄様なかなかね難しい、それも多分相当開けたんでしょうっていう感覚とかね、はい、っていうような感じかな。コスモスも声出せない分いい方法かと、パンダ可能な範囲で開催してもらえることに感謝ですね。だ、そういうふうにみんないろいろ考えてるからさ、まあ、僕らもいろいろ考えて、で今回は夜パワー大物ゲストからのコメントどうやったらもらえるかなっていうことを考えてチャレンジしたわけで、それがどういう結果になっているかっていうのをぜひ聞いていただきたい。明日このね、あのツイキャスを聞いてる人は明日で、ラジオクラウドで聞いてる人はもうすでにこの前の土曜日、一番直近の土曜日の夜11時半から藤井孝太郎のログイン夜パが放送になっておりますので、オープニングから僕は力を入れていますっていう放送なので、ぜひ30分間お聞きいただき、まあよかったらねリアルタイムで聞いたって自分に思い込ませるっていうことが大事にはなってくるかなっていう気もしますよ。いや違うよ、ちゃんとリアルタイムで聞いたんだよ、君は夜パを、君の周りのお友達もリアルタイムで聞いたんだよって、ラジコはここからシェアするとかね、ボタン1個でツイッターとかあのフェイスブックとかインスタでもできるのかな、わかんないですけどありますので、はい、ぜひお付き合いください。じゃあ金曜日のお昼に総勢32人の方が聞いてくださいました、どうもありがとうございました。はい、ということでまた明日夜11時半にお会いしましょう。またね。はい、ということでツイキャスありがとうございました。でここからはもうネタバレになっても放送の後の話なので、言いますけれども、もう本当にね、メッセージがね、大物ゲストからたくさん届きました。まさかの。なので、誰から届いたかは言いません。それは、ラジコなどね、あとはもしかしたらね、放送で聞いてくれてた方もいると思うので、はい。改めてね、ラジコこのタイムフリーは1週間以内だったら聞けます。さらに、最初の再生から24時間以内だったら何回も繰り返し聞けることになりますので、あ、そっか、僕はねいつもタイムフリーでオールナイトニッポンとかジャンクとか聞いて24時間以内に全部聞けない可能性があるんですよ。でその時は もう24時間で聞けなくなっちゃうから、 STV ラジオで例えば聞いてたものを次の日は僕タイムフリーだけじゃなくて、エリアフリープレミアムに入ってるので日本放送に合わせるんですよ。で日本放送で続きのオールナイトニッポンを聞いたりするから、その放送もあるよって言おうと思ったけれども、これは STV ラジオを聞き逃したらもう無理なんだよ しかも30分は多分聞けると思う。オールナイトニッポンみたいに2時間あるわけじゃないので、なので、はい、30分まとめてドワーッと聞いていただいて 僕もちょっともう一回リアルタイムでね、今週は聞こうと思ってます。さすがに感謝習慣なんで。なのでそこと、あとは、タイムフリーでも聞きたいかなっていう、さらに延長戦もちょっとどっかでやりたいかなっていうふうに思いますのでね、ぜひそういう声もpa@stv.jp、 裏パーテのメッセージも同じく、そちらはね、裏パーテというふうに書いて送ってきてください。じゃあ本当に感謝習慣、お付き合いいただきどうもありがとうございました。また来週も。